市からのお知らせ、11ページ、行政、公民館連絡便の配布回数が月2回になります。お問い合わせ先、総務課総務班、電話 48-1111。自治公民館長や班長にご協力いただいています。配布事務について、負担を軽減するため、4月から以下の通り配布回数を見直します。配布時期、毎月第2木曜日及び第4木曜日。有人国境離島法とは、お問い合わせ先、地域共創課、人口対策班、電話 48-1134。 令和9年3月31日に期限を迎える有人国境離島法は、域に住む私たちの暮らしにどのような影響があるの？今回は輸送コスト支援についてお話しします。生活または事業活動に必要な物資の輸送コストについては、本土と比べて離島は高く、さらに人口規模が小さいため、需要が少ないなどの事情により割高となっています。離島地域における事業活動に必要な物資の流通に要する費用は、地理的制約により、他の地域と比較して割高となることから、基幹産業である農林水産業など、地場産業の発展を阻害する要因の一つとなっています。その費用負担を交付金により補助しています。農水産物の出荷や製品の生産、出荷に必要な原材料等の輸入にかかる輸送費用を支援しています。それにより、農水産品の生産量の増加や事業者における雇用機会の創出等につながるよう、農水産業の発展計画を作成し、事業者のフォローアップを行っています。交付金により、輸送コスト低廉化を支援する主な品目、農産品、出荷者、農協、民間事業者、輸出品、米、アスパラ、いちご、ミニトマト、ブロッコリー、エンドウ、かぼちゃ、ニンニク、牛など、輸入品、飼料、肥料など、水産品、出荷者、漁協、民間事業者、輸出品、ブリ、ヒラス、アジ、スルメイカなど、輸入品、冷凍餌、配合飼料など、平成29年度から令和6年度までの壱岐市における事業実績8年間、区分、輸送コスト支援、補助対象事業費、11億4892万7000円、国費6億5014万2000円、県費1億835万5000円、私費1億835万6000円、事業者負担2億8207万4000円。有人国境離島法は、離島に暮らす私たちには必要不可欠な制度です。法の改正と確実な延長を強く要望していきます。
人事行政の運営等の状況についてお知らせします。問い合わせ、 総務課職員班電話 48-1111。 市職員の給与勤務条件等について壱岐市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき公表します。なお、すでに公表しているホームページ等の内容を抜粋して掲載しています。職員数の状況表があります。1、部門別職員数の状況と主な増減理由。各年4月1日現在、職員数は一般職に属する職員数です。括弧内は条例定数の合計です。説明。縦に普通会計部門、公営企業等会計部門に分かれています。普通会計部門はさらに一般行政部門、教育部門、消防部門に分かれています。また一般行政部門は議会、総務、税務、民生、衛生、農林水産、商工、土木と分かれています。公営企業等会計部門は病院、水道、交通、下水道、その他に分かれています。横に令和6年職員数、令和7年職員数、対前年増減数、主な増減理由の区分があります。縦について横に読みます。普通会計部門、一般行政部門、議会、令和6年職員数4、令和7年職員数5、対前年増減数1、主な増減理由、産休・育休代替職員の新規採用に伴う増員。総務63、71、8、国への派遣に伴う増員、機構改革による組織改正のための増員。税務15、19、4、区分修正。民生69、66、3、減、機構改革による組織改正のための減員。衛生22、34、12、機構改革による組織改正のための増員。農林水産37、36、1、減、退職者不補充。商工19、16、3、減、機構改革による組織改正のための原因。土木22、18、4、減、退職者不補充。一般行政部門計251、265、14。参考、人口1万人あたり職員数 113.25 人。教育部門49、44、5、減、移動に伴う原因、区分修正。消防部門62、61、1、減、移動に伴う原因。普通会計部門承継362、378。参考、人口1万人あたり職員数 158.13 人。公営企業等会計部門、病院0、0、0、水道8、8、0、交通7、7、0、下水道2、2、0、その他23、 11-12元区分修正。公営企業等会計部門承継40-28-12元合計402-490-398-487-4元(0)参考人口1万人あたり職員数 170.09人。表終わり。(2)職員の任免に関する状況。(1)令和6年度及び令和7年度の職種別採用者数。区分一般行政職。令和7年度9。令和6年度9。(2)令和6年度職種別自由別離職者数。区分一般行政。合計8。内訳定年退職3。希望退職2、普通退職2、その他1。希望退職は任命権者が毎年6月1日に実施する希望退職募集に応じた職員で、20年以上勤続し、本人の非意によることなく退職する場合です。その他の退職は死亡等による退職の場合です。職員の給与の状況。(1)人件費の状況。普通会計決算。区分令和6年度住民基本台帳人口令和7年1月1日 23,731人。歳出額 A 237億665万円。実質収支7億7698万2000円。人件費 B 43億3672万9000円。人件費率 A 歳出額分の B 人件費 18.3%。 参考令和5年度の人件費率 16.4%。(2)職員給与費の状況。普通会計決算。区分令和6年度職員数 A 362人。給与費給料12億8832万1000円。職員手当2億6745万4000円。期末勤勉手当5億3396万3000円。給与費 K B 20億8973万8000円。1人当たり給与費 A 職員数分の B 給与費577万3000円。職員手当は、期末勤勉手当、退職手当を除くすべての手当です。職員数は、令和6年4月1日現在の人数です。(3)職員の平均年齢、平均給料月額、及び平均給与月額の状況。令和7年4月1日現在。区分、遺棄士。平均年齢、41.1歳。平均給料月額317,200円。平均給与月額377,329円。(4)職員の初任給の状況。令和7年4月1日現在。区分一般行政職大学卒遺棄士22万円。国23万2000円。一般行政職高校卒遺棄士18万8000円。国20万300円。(5) 職員の経験年数別、学歴別、平均給料月額の状況。令和7年4月1日現在。区分、経験年数11年。一般行政職、大学卒、281,200円。高校卒、259,467円。経験年数15年。一般行政職、大学卒、記載なし。高校卒、282,500円。経験年数19年。一般行政職、大学卒、321,000円。高校卒、281,100円。括弧6、職員手当の状況。丸1、期末勤勉手当、令和6年度支給割合。区分、6月期、期末手当、1.25 月分。勤勉手当、1.05 月分。12月期、期末手当、1.25 月分。勤勉手当、1.05 月分。計、期末手当、2.50 月分。勤勉手当、2.10 月分。令和6年度一人当たり平均支給額、1,494,000円。丸二、時間外勤務手当、令和6年度決算額。支給総額、1,1389,000円。職員一人当たり平均支給額、372,000円。丸三、その他の手当、代表的なもの。表があります。手当名、内容、支給実績、令和6年度決算、支給職員一人当たり平均支給年額、令和6年度決算の順に読みます。手当名、扶養手当、内容、扶養親族のある職員に支給、配偶者6,500円、その他親族6,500円から15,000円。支給実績53,934,000円。支給職員一人当たり平均支給年額286,882円。住居手当、借家・借間居住者に家賃月額に応じ最高月額28,000円までを支給、11,849,000円。241,810円。通勤手当、交通機関利用者に実費相当額を支給、最高支給限度額55,000円。自家用車等の交通用具利用者に 2km から 30km 距離区分に応じ2,000円から15,800円支給、19,901,000円、63,006円。管理職手当、管理または監督の地位にある職員に対し、その特殊性に基づき、給料月額の100分の18の範囲内、2,989,000円、482,097円。表終わり。括弧7、ラスパイレス指数の状況。ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。壱岐市、令和6年度ラスパイレス指数 95.6。類似団体平均、令和6年度ラスパイレス指数 97.3。全国市平均、令和6年度ラスパイレス指数 98.6。壱岐市参考、令和5年度95.9。類似団体平均、参考、令和5年度97.3。 全国市平均、参考、令和5年度 98.6。 括弧8、特別職の報酬等の状況、令和7年4月1日現在。特別職、市長、給料月額82万円、副市長、65万6千円。職員の分限及び懲戒処分に関する事項、令和6年度。分限処分、公務の能率を維持し、公務の適正な運営を確保するため、勤務実績が良くない場合や、心身の故障により、長期の休養を必要とする場合に、職員の意に反して行うもの。2人、括弧休職2人。懲戒処分、職員に法令等違反や全体の奉仕者である公務員としてふさわしくない非行があった場合などに、公務員関係の秩序を維持するため、制裁として行うもの。戒告0人、減給0人。公益通報の状況、令和6年度。公益通報受理件数、0件。詳しい内容については、市ホームページ及び市役所各庁舎閲覧場所にて公表しています。市ホームページの QR コードがあります。
壱岐市物価高騰対応生活応援給付金事業により、生活応援給付金を支給します。お問い合わせ先、上下水道課、電話42-1113。エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者への支援として、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道料金等の負担軽減による下支えのため、1万円の生活応援給付金を支給します。支給対象者、令和8年1月1日時点において、壱岐市に住民登録のあるすべての住民。給付額、住民1人当たり1万円。世帯単位で合算した給付額を振り込みます。給付方法、プッシュ型での口座振込。給付時期、令和8年3月下旬頃から通知等を発送し、順次給付を開始する予定。市に口座情報がない方は、受取口座の申請手続きを行っていただき、受取口座の登録後、順次給付します。交通災害共済に加入しましょう。お問い合わせ先、総務課危機管理班、電話48-1131。交通災害共済は、交通事故による被災者を救済する制度です。日本国内どこで起きた交通事故でも、怪我等の程度に応じて見舞い金が支払われます。交通事故を起こさない、会わないことが一番ですが、もしもの時のために家族揃って加入しましょう。対象者、壱岐市に住民登録している方、外国籍の方も含む。共済掛け金、加入者1人につき年額500円。途中から加入した場合も同額。受付期限、令和8年12月28日月曜。共済期間、令和8年4月1日水曜から令和9年3月31日水曜まで。期間途中から加入された方は、加入申込書が 受理された日から令和9年3月31日までとなります。加入方法、市役所各支所事務所に設置している申し込み用紙に住所及び氏名等をご記入の上、掛け金を添えて窓口にご提出ください。請求期限、事故発生日から2年以内。請求書等の関係書類は市役所各支所郷の浦庁舎は総務課危機管理班にあります。詳しくは別途配布しているパンフレットをご確認ください。暮らし住まい、農地の転用には許可が必要です。知っておきたい農地法第5条。お問い合わせ先、農業委員会事務局、電話 44-5009。 農地を売ったり貸したりして相手が農地以外の用途、例えば駐車場や住宅地に使う場合には農地法第5条の許可が必要です。これは所有者が自ら転用する第4条とは異なり、権利の移動と転用が同時に行われる時のルールです。どちらのケースでも無許可で行えば違反転用となります。例えば家族の名義にして宅地にする予定がある場合なども5条の申請が必要となる場合があります。判断がつかないときは、農業委員会までお問い合わせください。農地転用の手続きは、個人だけでなく、地域全体の農地にも影響を及ぼす重要なものです。必ず正しい方法で進めましょう。下水道をお使いの皆様へ。お問い合わせ先、上下水道課、下水道班、電話 42-1113。 上下水道課、下水道班、電話 42-1113。 日頃から下水道の適正な利用をお願いしていますが、異物の流入が後を絶ちません。トイレやキッチン等に不適切なものを流すと、ご家庭の排水口から汚水が逆流してくる原因になります。実際に布類等の噛み込みによるポンプの故障や油脂類を流したため、汚水管が詰まり、汚水が溢れ出る事例が相次いで発生していますので、下記のルールを守りましょう。守っていただきたいルール。ゴミや油は流さない。トイレではトイレットペーパー以外のものを流さない。流せるお掃除シート等。危険物や異物、布切れや枯れ葉等は流さない。マンホール蓋は開けない。油脂類等、トラップは毎日清掃する。写真が2枚あります。下水道閉塞の例です。写真終わり。音訳は川畑光代でした。
健康福祉、世界腎臓デー。3月の第2木曜日は世界腎臓デーです。お問い合わせ、健康増進課、健康増進班、電話 45-1114。 腎臓ってどんな働き？血液中の老廃物をろ過して体の中をきれいに保っているほか、水分や電解質の調整をして血圧を一定に保ったり、
強い骨を作ったりと、生命の維持にとても大切な役割を果たしています。慢性腎臓病、CKD って何？徐々に腎機能が低下していく病気です。次の1、2のいずれかが3ヶ月以上続く状態のことです。1、タンパク尿など腎臓の障害がある。2、子宮体ろ過量、GFR が60未満に低下している。慢性腎臓病 CKD の症状は、初期にはほとんど症状が出ません。重症化すると人工透析または腎移植が必要になる場合があります。慢性腎臓病 CKD を予防するためには、早期発見が大事。必ず健康診断を受けましょう。健康診断などで腎臓病を早期に発見し、早期に治療を始めることが重要です。毎年検診を受診し、自分の腎臓の状態を確認しましょう。規則正しい生活をしましょう。高血圧や糖尿病、肥満、喫煙、睡眠不足、過労、加齢などが関係しています。特に糖尿病やメタボリックシンドローム、高血圧等の生活習慣病は注意が必要です。減塩、運動、血圧管理、禁煙などが大切です。動画のご案内。長崎がんばらんばチャンネルより、腎臓の数値見逃していませんか？動画には QR コードがあります。アルコーデを使って健康づくりを始めませんか？3月、たくさん歩いて1000円の商品券が当たる抽選会へ応募しよう。詳しくは QR コードがあります。公的年金等の源泉徴収票の再交付申請が可能です。お問い合わせ、保険課、国保、後期、年金班。電話、45-1157。令和7年度分の公的年金等の源泉徴収票の再交付が可能となっています。オンラインや電話でご自宅から再交付申請が可能です。オンライン申請はマイナンバーカードを利用し、マイナポータルから年金ネットにログインしてください。表があります。説明。申請の方法、再交付の形式、お手続き、再交付までの日数の順でお読みいたします。オンライン申請、電子データ、年金ネットにログインし、通知書の再交付申請の電子送付を選択してください。電子送付まで3から5営業日必要です。書面、郵送を選択し申請してください。発送まで1週間程度。申請の方法、電話 45-1157。書面、基礎年金番号またはマイナンバーがわかるものをご用意いただき、再交付希望の旨をお伝えください。発送まで1週間程度。表終わり。書面の送付先は、日本年金機構に登録されているご本人の住所となります。詳しくは、 QR コードがあります。